どうもパーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや本当暑い日がずっと続いておりますね。突然雨が降ったりもしますけど、基本的にはすごくねずっと太陽が照りつけている形かなと思いますが、いや本当に熱中症にはね気をつけて、水分補給適度にとっていただきたいなと思っております。前回オープニングトークでですね、私の母が、カーブスに入会してもうやってるという話をさせていただきましたけども、なんとですね、私の義理の母ですね、奥さんのお母さんもなんと同じタイミングでカーブスに入会していたというですね、新事実をこの前聞きまして どうだろう、お話を聞いてるとですね、入会タイミングもほぼ同じというところですので、カーブス同期という話でございますなんと私の、両親ともにですね、カーブス同期という形でなんか、日々行ってるみたいですね。私の母も久しぶりにまた会ったらですね、なんかこうタイミングを見て結構行ってるという話もしてましたし、なんかユニクロでスポーツウェアが安くなった次の日はなんかカーブスでその同じやつよく見るみたいなみんな同じ衣装着てるみたいなこと言ってましたね行動パターンが同じなんですね。ユニクロで、安いねスポーツウェア買ってでカーブスで着るという非常に健全ですよね。でもね話だけ聞いてるとね本当に素晴らしいなと、改めて思っております。はい、まあ、そんなね、カーブス同期の2人というところのお話も伺ったところで、早速オープニングに行きたいと思います。純也の話したいことがあるんじゃい。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ久しぶりのラジオ収録とところでございますが、今回お話しするテーマはですね、茂原の七夕祭りに行ってきましたので、その時の様子をですね、お話ししたいなと思っております。はい。いや、もう、最近ですね、ちょっと、YouTube の方ですね、心地はというチャンネルもございますので、よかったら、そちらもね、覗いてみていただけたらなと思っているんですけども、そちらをの方にですね、今、割と、力を入れているというか、まあなんかいろいろね、動画を編集したりとかチャレンジをね、今いろいろしてるんですけどね、なかなか難しいですね。本当に難しいね。やってわかる、ところもあると思います。どうやらなんかもう100本ぐらい上げないと、もう安定した YouTube のね、チャンネルというか視聴回数は回らないみたいなね、そういう風に言ってる方もいらっしゃったりするので、100本かってね。一週間に一本のペースじゃ僕はもう2年ぐらいかかるじゃんっていうふうにね思いながら、中長期的な目線をね、持った上でやっていく必要があるんじゃないかというところでございます。なので本当にサラリーマンやりながらね、副業で YouTube をちゃんと配信してみたいな人、本当尊敬しますわ。いやーもうこれはすごい。そんな時間どこにあるんだ。それプラスなんかね、子育てとかまでしていたらね、もうなおさら尊敬ですね。どこにそんな時間があるんだというところなんですが、まあそんな私もですね、少しずつですけども、そちらの方のチャンネルにも動画を上げておりますので、よかったら覗いてみてきてください。で、今回はそこで上げている動画の1個なんですけども、茂原の七夕祭りとね、約1ヶ月ぐらい前ですね、7月後半、26とか7とかにあった、茂原の七夕祭りなんですが、まあその時、その時のね、様子はね、YouTube に上げておりますので、よかったらそちらも見ていただきたいんですけども、そこではちょっと語れなかったお話とかも含めてですね、ラジオでお話ししていこうかなと思っております。はい。いやー、 皆さん、夏っぽいことはね、どうですか、しておりますでしょうか、今年に入って。いやもうね、最近ね、暑すぎちゃって、なかなかこう、もう外出しようかなっていうね、勇気が出なかったりね、いや、その気持ちすごくわかります、私は。いや、もう暑すぎて、うわ、もう、いいやって。なんか出るなら朝早くか、もう夜遅くみたいな、日沈んでからがいいなみたいな、いやもう日中なんかもう外歩きたくないよっていうね、感情なんですけども、夏っぽいことでいかがでしょうか。いや、私はですね、意外とこの茂原七夕祭りを皮切りにですね、茂原七夕祭り、その翌週に幕張の花火大会で、その翌週に立山の花火大会というのを、夏祭り3連発、夏っぽいこと3連発というね、3週間を過ごしまして、非常に充実していたんですね、今年の夏は。なんか久しぶりに夏っぽいこと満喫してるぞみたいなところだったんですけども、いずれも夜ですね、日中は全く動くことができない形なので、茂原の七夕祭りも結局夜行きましたし、花火大会はね、基本ね、夜ですけども、なので夜、基本的にはもう日沈んでから動くというね、夏は夜しか動けないですね。はい。そんな皆様のね、夏休み、お子さんいらっしゃる方はもう夏休みがもうそろそろ終わるというところだと思いますけども、夏っぽいことはされましたでしょうか。ね、よかったらなんかいろいろ教えてもらいたいなと思っておりますが、そのうちの一つ、七夕祭り。はい。初めてですね、人生で初めてです。30年ぐらい生きておりますけども、初めて、七夕祭りというものに行ってまいりました。いや、これ、茂原市でね、千葉県の茂原市というところでやってるんですけども、大体動画の中でもね、ご紹介しておりますけども、千葉くんでいうとこの脇とか、なんか手の、そうですね、脇ぐらいですかね、の位置にあるところで、上でもなく下でもなく真ん中あたり、だけどちょっとこう、外房寄りというか、太平洋寄り、背中寄りみたいな位置にあるとこなんですけども、毎年ですね、結構人が集まっていて、私も駅降りたらですね、ものすごい人がたくさんいましたので、それにまずびっくりしましたね。ちょっとどっかのデータで少し怪しい部分はあるんですけども、なんか80万人ぐらいはこの2日間で訪れるというね、データもあるみたいなので、いや、ちょっとそれはね、本当に本当なのかなっていうふうにね、非常に疑い深く見てる部分はあるんですけども、もう駅降りて、茂原駅降りてですね、もう七夕祭りの短冊というか、装飾がブワーって駅前からもうずっとあるんですよ。で、もう人がすごい。もうとにかく夜、もうギリギリですね、行ったのはなんで7時、8時とか、多分なんか9時ぐらいに終わったので、夜の21時とかにですね、終わるので、20時前後ぐらい、もうあと最後1時間ぐらいしかない。タイミングで行かせていただきましたが、もうまだまだいるのよ。しかも結構若い人がいっぱいいましたね。逆にご年配の方とかはあんまりいらっしゃらなかった印象はありますね。私が行った夜時間帯はどちらかというと、若い人たち、しかもそれも10代とか20代の前半ぐらいですかね。いや、もう本当にそういう地元の学生さんなのか、あとは、外房中のね、学生さんが来てるんじゃないかっていうふうに私は推測してますけども、本当に。やっぱ茂原といったらね、もう外房の一大都市だと思いますので、人口大体8万人ぐらいいるんですけども、やっぱ茂原は、それだけ人がいる分、結構大きなね、企業とかもね、8万6000人ぐらいいますね。企業とかもね、あったりしますし、工場もね、いろいろ併設されてますし、とにかくガス、天然ガスがね、湧いてるとかね、資源とかも豊富だったりするというね、非常に珍しい都市の一個だと思いますけど、いや、そうなんで、人口もね、それなりに外房の中では多い方かなと思いますが、そこにね、めがけてね、外房中のね、御宿とかね、あと、いすみとかね、あ とそのね鴨川とかそっちの方からねもう茂原にとにかく集まってるという感じでしたね。はい、まあ、人がたくさんいた、いや、まあ、初めて行ったんですけども、いやとにかくあのこの千葉のこんなところにこんないっぱいいるのかってね、そのだいぶ失礼ですけども、いや本当単純に思いましたね。結構人いるという、まあ、足の不便とか、まあ、あの本当にあのゆっくりずつしか歩いていけないとね、いうそういう感じでございました。で茂原七夕祭りというね、まあ、七夕っていうゆえんの話はあの動画内でもしてますけども、まあ、昔ね、仙台の七夕祭りを参考にあの町の復興で始めたっていうのがきっかけだったらしいんですけども、どうやらなんかそれがどんどん続いていて、もうあの関東の中でもかなり有名な七夕祭りの一つみたいですね。で、あの市のね、ゆるキャラみたいなも、モバリンというあの七夕をモチーフにしたキャラクターになってますし、もうとにかく町が一色七夕にあやかってる町なんですよね。あやかってるってだいぶ失礼ですけども、あやかってるは失礼でしたね。あやかってるでございまして、本当あの、七夕を大切にしている町でございます。あのこれ悪意は全くございませんので、その辺はしからずというところですけども、いや本当にあのいろいろね、七夕の短冊飾りとかがねすごくあの綺麗でした。夜だったのでなおさらねあのキラキラ光っていて非常に綺麗でしたね。で私はとにかく、ね、あのお祭りに行ったらですね食べたいものやはりたこ焼き、お好み焼き、ね、唐揚げ、焼きそば、やっぱこの辺は外せないですよね。なのでもうあのめがけていきました。まずはやっぱり、まあ、お好み焼きとかたこ焼きとかね、焼きそばとかね、手に入りやすいやつも、あれ本当なんで美味しいんですかね、あの屋台のね、もう本当にあのたこ焼きとかってなかなかなんて言うんだろうな、普段の食事で出てくるものじゃないと思ってるんですけど、まあ、お好み焼きは割とフライパンでも作れたりしますからね、家庭でも出てきたりするんじゃないかなというふうに思いますが、たこ焼きばっかりはなかなかね、あの家庭では出てきませんし、あとスーパーに売っているもうあのお惣菜のたこ焼きってね、時間が経っちゃってちょっとこうふにゃっとしてる、まああれもあれで良かったりもしますけど、どちらかというとね、あったかい作りたてのやつが美味しいに決まってるじゃないですか。でやっぱりあのそういうのって屋台でね、あの鉄のね、あのたこ焼き器で作ってくれるやつの方が美味しかったりするので、やっぱ夏祭りになったらたこ焼きは食いたいですね。はい、で焼きそばもね、あの家で作れたりするんですが、なんで屋台で食う焼きそばはあんなに美味しいんでしょうか。いやもう本当不思議でしょうがない、七不思議の一個としか考えられないぐらい美味しいですよね。何なんですかね、あの鉄の鉄板になんかもう染み込みまくってるんですかね、あらゆるあの野菜とか豚とかね、なんかその辺の旨味がもう凝縮されてるのか。いや家で作ってる焼きそば、フライパンで作る焼きそばとはなんかちょっと違うんですよね。あんな感じでうまくね作れないんですよ。いやだから私はあの屋台の焼きそばっていうのは非常に好きですね。であの動画内でもあのちょっと出てきましたけども、あの焼きそばを買うときにですね、なんとあの最後の1個だからっていうふうに言われてですね、隣に置いてあったなんかチキンステーキみたいなのがね、まあもともと500円だったものを300円でいいよみたいなね、あのおばちゃんが言ってくれまして、いやちょっとそこはなんかもう一声みたいな感じでちょっとね、あのケチケチ純也くんが出てきまして、だいぶケチンボなので、値切るという、もう本当にごめんなさいね。本当にごめんなさいね。もうあの、その時のね、ノリとテンションでやってしまった部分はありますけども、あのケチケチ純也くんがですね、200円なら買いますよっていうふうに、交渉しましてですね、なんと、焼きそば500円、チキンステーキ200円、合計700円で2品ですね、手に入るという事態に。奇跡的に恵まれまして、まあこういうね、なんかあのお祭りならではのね、皆さんちょっとこう気持ちがね高揚してね高ぶって、うん、まあちょっとのことはいいよねみたいな雰囲気は 私も非常に好きです。はい、まあ、茂原のね、茂原の人たちの人柄にもね、その瞬間ね、すごく触れることができました。はい、お父さんからね、ご夫婦でね作られていて、なんか娘さんみたいなのもお手伝いでいらっしゃったんですけども、ご夫婦でいらっしゃって、お父さんの方からは、いや、うまいねみたいなね、ねぎりがすごくうまいねみたいな、そんな、会話もさせてもらったりとかですね、お母さんの方からはですね、お幸せにってね、奥さんと一緒に行ってたんですけども、お幸せにみたいなね、そういう温かい、言葉ももらえまして、ああ、なんていいお祭りなんだなっていうふうにね、その瞬間、本当に思いましたね。はい。で、そうですね、茂原のその七夕祭り、まあ、焼きそばを食べていたんですけども、非常に面白いなと思ったのは、お化け屋敷が、あるんですね。お化け屋敷、普通に手作りのやつだと思います。その期間でしかないと思うんですけども、結構広い敷地の中にですね、お化け屋敷があって、なんかもう中からキャーってね、子供たちのね声が結構聞こえてくるので、なんか割と本格的なんじゃないかなっていう、ちょっとね時間的な部分もあってあんまり入ることができなかったんですけども、これは田舎あるあるなんでしょうか、お化け屋敷がある夏祭りというのはね、ちょっとね、私は存じ上げなかったんですけども、珍しいなと思いました。まず敷地がね、あるのがね、ないとね、なかなか都会の夏祭りはちょっと難しいと思いますけども、いや、本当に、多分子供たちでね、毎年楽しみにしてるんじゃないでしょうか。そんな素敵な、お化け屋敷のコーナーがありましたね。で、あとはもう大人たちもね、大宴会ですよ。もうなんかステージ上で歌いまくっちゃって、なんか往年の名曲みたいなのをね、歌って気持ちよくなってましたね。で、白いね、プラスチックっていうか、白い椅子、よくあるガーデニングにある椅子座りながら、みんなビール飲んでね、歌ってる人を眺めながら酒飲んで、なんかたこ焼きとかつまんでね、いや、もう最高ですよね、夏祭りっていうのはね。まあ大人も楽しめるという、そんな感じの雰囲気がありましたね。で、いろいろね、まあ、まだまだ散歩を歩いて行っていたんですけども、私はどうしてもね、大判焼き、ね、今川焼きとも言うんですかね、大判焼きがね、好きなんですけど、なんか最近屋台から消えましたよね、あれ。なくなってますよね。いや、なんか僕が子供の時は、大判焼きあったと思うんですよ。大判焼きが100円ぐらいで売ってて、ね、あんことクリーム、まあカスタード、まあその2種類ぐらいだったと思いますが、なんかあったと思うんですよ。あれ、私だけですかね。私が行ってる夏祭りだけですかね。なんか本当に、すごくね、大判焼きが大好きなんですよ。大判焼きと、まあまあ今川焼きというのか、ちょっと名前のあれですけど、とにかくでかいやつですね。大判焼きです。私、大判焼きはすごく好きなんですが、まあ、あんこが大好きだっていうのもあるんですが、大判焼きはね、やっぱ外カリッとして、中、あんこドロッとしてるのがもう本当に大好きで、で、あんこ、もう、ジュリュリュリって、もうあんこ食ってるみたいなもんですからね。で、それが好きだったんですけど、最近ベビーカステラになんか勢力奪われちゃったのかな。なんか、やたらと、ベビーカステラ見ません？ね。なんか、やたらとベビーカステラの出店がすごく多いイメージがあって、どこの屋台行ってもね、ベビーカステラなんか20個400円とかね、なんかそういう風に書いてあるんですけど、いやー、個人的には今川焼き、大判焼きが食いてんだよなーと思ったら、どこ探してもないのよ。ここの、茂原の夏祭りも、探した感じなかったですね。いや、悲しいな、悲しいですよ。そう、悲しいと思ってる人が、この世の中にどれぐらいいるんでしょうか。いや、ちょっと私はね、結構ショックなんですよね。私だけでしょうかね。子供の頃は、本当に絶対夏祭りにあったと思ってた。というか、夏祭りで食うもんだと思っていた気がします。はい。なんか毎年それを、楽しみに行っていた気がします。もちろん、焼きそばとかね、 たこ焼きとかを食っていたんですけども、最後に大判焼きを食べるっていうのはね、100円持ってね、あのかき氷も ありますけど、大判焼きも食べるみたいなのをすごく楽しみにしていた気がします。あれなんだろう、時間かかるんですかね、やっぱ。まあちょっと生地感的にもね、暑いですしね、ベビーカステラの方がね、何個もいけちゃったりしますし、簡単なんでしょうか。大判焼きっていうのはなくなっちゃいましたね、というのが、私の、夏祭りのと言ったらこれというやつの、なんか意見でございます。いや本当に難しいんでしょうかね。まあ、なんで焼きそばとかたこ焼きとかね、その辺のお好み焼きとか、まあ、この辺は網羅的に食べさせていただきました。うん、やっぱり美味しいですね。うん、で中でも唐揚げがすごく美味しかったんですよね。中津唐揚げっていうやつ、多分有名なやつですよね。いろいろこう肉にそもそもね味がすごく染み込んでいて、ちゃんとつけてあって、屋台のクオリティとは全く思えないくらい美味しかったんで、なんかまた中津唐揚げという看板を見たらなんか買ってしまいたくなるような、そんな味でしたね。なのでどっかまたお祭り行ったら、見かけたら買ってみようかなと、そんな感じで思っております。はい。まああと夏祭り歩いていて思ったところでいくと、やっぱ時代を映しますよね、夏祭りっていうのはね。私たちの時代はもう本当に私が子供の時ですね、本当に10代前半、いやまあ一桁ぐらいの時、後半ですね、10歳前後ぐらいの時のなんかお祭りといったら、なんかエアガンとか、エアガンがすげえ流行ってた気がします。BB 弾でね、ちっちゃい黄色いつぶつぶみたいな弾を銃のやつで撃つやつですね、エアガンって。なんか通称なのかな、エアガンというのはあったと思うんですけども、なんかねそれをねお祭りでゲットして、みんなでエアガンで遊ぶみたいなのをなんか昔公園でやってたような気がします。だから公園歩くと、もうやたらと黄色いつぶつぶみたいなのがゴミとして出てくるんですよね。いやもう時効だと願いたいですが、もう本当子供の頃はそんな感じだったと思います。なので私の夏祭りといったらエアガンとか、まあ、あとはベイブレードとかがもう全盛期だった時だったんで、ベイブレードの景品とかね、まあ遊戯王とかね、デュエルマスターズみたいなカードゲームとかも全盛期だったと思いますので、まあ今はね、今でなんかすごく、プレミア価値みたいな感じで上がってますけども、まあ、そうじゃなく単純に遊びとしてね、やっていたプレイヤーとして楽しんでいた全盛期だった気がしますので、まあ、その時は本当に流行ってましたね。お祭りといったらやっぱエアガン、ベイブレード、遊戯王、デュエルマスターズ、まあ、やっぱこの辺だったかななんて思いますね。私がそうだったんですけども、今はねちいかわとか、いや本当に、というのが、まあ、ちいかわめっちゃ多かったですね。ちいかわと、あとサンリオ。うん。キティちゃんとか、その辺ですね。サンリオのキャラクターですね。がめちゃめちゃいましたね。いやまあ、ちいかわ、すごいですね。いやちょっとごめんなさい。もう正直、ちいかわは、全く見てないんですよ。名前はもちろん知ってます。ね。なんか8割みたいなのキャラクターいらっしゃるのも知ってるんですけども、申し訳ないですけども全く知らないくてですね、ただ子供たちはもう大熱狂してましたね。ちいかわだーっつって言って、ちいかわのグッズとかをね、なんかこうくじで当てるみたいなやつをみんなやってましたね。あとサンリオもたくさんいました。いやーサンリオめっちゃあったなー、本当に。あれもすごいですね、本当。昔からキティちゃんとかね、いやもうずっとじゃん、もうずっといるじゃんみたいな、 感じですけども、あれも大人気でした。まあなんかああいうの時代を映す、夏祭りってやっぱね時代を映すね、風潮ありますよね。なんかこういうこと言うのもあれかもしれないですけども、田舎の子供がね、お子さんとかがね、都会で流行ってるものをやっぱ夏祭りで食べるっていうのはね、なんかそれもそれで、まあ、一つの文化だとは思うんですよ。ね、例えば10円パンとかね、私も10円パンとか一回も食ったことないですけども10円パン一回食ったことないですが、やっぱ夏祭りにはありますしね、10円パンで、それ並んでる若い子とか結構いますしね。で、それはそれでこう文化に触れるっていうのはね、なんかすごくいいことだと思っていますね。決して悪いことではないと思っているんですけども、いや、なんかその中でも、ね、やっぱ衝撃だったのが、電球ソーダがまだあったんですよ。いや、まだっていう言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、いやー、電球ソーダって、私が子供の、まあでも小学校高学年ぐらいかな、いや中学校入る前後ぐらいだったような気がしますけど、もうピークだった気がします。その時電球ソーダって、電球の普通の、なんていうの、丸電球ですね、丸電球にの形でソーダが入っていて、ストローで飲むみたいな、そういう電球ソーダっていう商品があるんですけども、それがものすごい流行ってたのはもう20年ぐらい前の話かなというふうに20年は言い過ぎか、15年から20年ぐらい前の話ですよね。でね、その屋台がまだあったんですよ、茂原に。歩いてて衝撃受けましたね。電球ソーダまだあんじゃんみたいな。いや、さすがに何個も何個もあったわけじゃなかったですよ。昔はね、電球ソーダもう歩けば電球ソーダがたくさんあった時代はありましたけども、さすがに歩いていて1個しかなかったです。その1店舗だけでしたね。でもなんかそれなりにお客さんがいて、いやー、もう衝撃、電球ソーダまだ生き残ってたんだって。時代の、時代を映し出す夏祭りと言いながらですね、昔からやっぱある、昔って言ってもまあ20年ぐらいの歴史だと思いますが、まだあったんだというね、衝撃を受けましたね、電球ソーダ。いやー、懐かしかったな、あれなんであれあんな流行ったんですかね、あれ。いや、ちょっと教えてほしいっすわ、流行った理由。本当になかなかだね、まあちょっと言葉悪いかもしれないですけど、電球に入ったソーダですからねいやー、なんかね、今でこそね、インスタとかね、SNS 発達してますけども、昔はそんなのなかったですかね。ガラケーの時代でしたしね。で、メディアといったらテレビしかなかったので、なかなか電球ソーダが流行ったきっかけってのはちょっとね、全く覚えてないんですけども、いやー、でも衝撃でしたね、電球ソーダ。あー、懐かしいなと思いながら歩いておりましたね。はい、まあそんな感じで、茂原の七夕祭りもね、七夕祭りと言いながら、多分お昼間とかはね、みこしとかいろいろやっていったんだと思う。みこしとか、盆踊りみたいなものをね、いわゆる本当にお祭りという、催し物がたくさんあったなと思いますけども、夜は夜で、まあまあどちらかというと屋台とか、あとはまあ舞台ですね、そのステージに立って、もうその地元の人がね、とにかく歌ってね、昼間はなんかこう地元アイドルとかをね呼んでいろいろやってたみたいですけども、もう本当に夜はおじさんたちの宴会会場になっていましたね。まあそんな感じで、夜の七夕祭りと言いながら、まあ本当に出店があって、子供たちが遊べるお化け屋敷みたいのがあって、で宴会場みたいのがあって、で屋台があってみたいな、そういう感じの雰囲気でしたね。はい、で、まあやっぱ千葉らしいなというふうに思った瞬間が最後の方にありましてですね、当然夏祭りなので交通規制が21時とかまで、9時ぐらいまでかかっているんですよ。で、その後はまあ順次ね、屋台 片付けながら、交通規制を解除していくっていう感じなんですが、まあなので私はもう本当ギリギリまでいたんですね。21時とか、まあそれぐらいまでいて、まあなので本当1時間ぐらいしか入れなかったので、まあ最後ね満喫しようかなというふうに思っていたんですけども、まあもう交通規制がね、解除されるや否やね、ブーンブーンブーンブーンみたいなね、もう、すごいのよ。すごいのよ、本当に。もう、外房中のね、若い兄ちゃん、姉ちゃんたちがね、もう、ブーンブーンって言ってね、なんかセブンイレブンで、車乗り入れてね、ブーンって言って、で、そのまま、ギュイギュイってなんか走りに行くんですよ。でなんかまた回ってくるんですよ。ニューンってなんか一周回ってきて、なんかまたボーンってなんか交通規制が解除されるのをねすごく待っているんですよね。あれはなんて言うんですよ。あれは素晴らしいと言っていいんでしょうか。まさに暴走というか、本当にそういう感じの兄ちゃんたちではなかったんですけども、本当に地元を支えてくれている方たちがですね、本当に夜車をもうガンガン乗っているという感じでしたね。あれはなかなか千葉らしい雰囲気だったんじゃないでしょうか。いやもうなんかその雰囲気を見てね、あーまだいるんだね、みたいなね。いや、まだいるんだね、っていうか、いや、いいことだね、と思いながら、まあね、地元のね、周りには迷惑かけないようにね、っていうね、ささやかな、そんな思いもしながら、元気であることはいいことだな、というふうに思ってはいるんですけども。いや、本当に、笑っちゃいましたね。はい。いや、本当に、そういう人たちもね、たくさんいる、そんなお祭りという感じですね。なので、本当にやっぱ比較的若い人たちがたくさんいましたし、外房中のね、若い人たち、まあ、悲しい話でね、やっぱ、どんどんね、少子化になって、催し物というか、イベントごとっていうのがどんどんなくなっていくので、やっぱ、で、かつ地方のね、人たちって、娯楽がやっぱ少ないもんですから、そういうお祭りとかっていうタイミングでね、みんなで集まってワイワイするっていうのもね、すごく、その人たちにとっては、大事なことであってね、楽しいことだなというふうに本当に思いますので、まあ、大いにね、盛り上がっていくっていうのは、すごく非常にね、いいことだなというふうに思っています。はい。反面、悲しいなっていう、少子化のね、波が来てるのかなっていうのはね、悲しいなっていうふうにね、如実に思うね、まあもうどうしようもないことだと思いますけども、もう千葉もね、関東と言いながらね、もう本当に栄えてるのはね、東京に近いとこだけですからね、本当に、もうちょっと行くともう本当にど田舎ですからね、最近、いろいろ、立山の方とかもね、行ってますし、前はね、ちょっと銚子の方に遊びに行ったりとかもしてますけども、茂原も行ってみて、そう感じましたが、やっぱ、外房中の人たちが集まって、まあ、ただ、どんどん人ってのは少なくなっているという、まあ、そんな悲しいお話でございましたね。そんなのを感じる、一面も垣間見えたかなというふうに思っています。はい。ただ、まあ、大事にしてほしい、こういうね、少なく残ったお祭りっていうのは大事にして、なんとかね、地方が元気になってくれるという、まあ、なっていく方向にね、動いていけれたら、まあね、綺麗事かもしれませんが、それはすごく、思っています。はい。で、そのね、力にね、なんかこう、なんとかなれたらいいなというふうに私自身はすごくずっと思っていますので、まあ、そんなところをね、考えさせられるお祭りだったのかなと思っています。まあ本当に楽しかったです。もうシンプルに楽しいお祭りでした。すごくこんなに人がいるんだっていう衝撃から始まり、すごく綺麗な七夕祭り。あんな上から装飾あるお祭りっていうのは珍しいんじゃないですかね。普通に歩行者天国しかなってないと思うんですよね。大体のお祭りって。でも、七夕の飾り付けをちゃんとしているお祭りってはそうあるもんじゃないかなって、すごく珍しいお祭りだなというふうに思っていますので、まあ、本当に地元の方とかはね、誇りに思っていただきたいなというふうに思ってますし、この伝統というのはね、なくならず、続けていけたらいいなと思っていると 願っております。はい、七夕だけにですね、私も願っております。いや本当にあの時間があればね、また来年とかもね、また毎年行けたらいいなというふうに本当にあの思っていますので、行きます。はい、その時またね、あの暴走のね、千葉の人たち、若い兄ちゃんたちがまた見れたらいいなって、そんな感じたちで、思っております。はい、というところで、今回のですね、茂原七夕祭りに行ってきましたというお話は以上にして、エンディングに行きたいと思います。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。どうでしょう、皆さんは地元のお祭りとかに行かれていますかね。いや本当にあの夏になるとね、多分あのお祭りは増えると思いますけども、あのこのタイミングで地元に帰るとかっていうね方も珍しくないんじゃないでしょうか。結構いるんじゃないでしょうかね、そんなことを思っています。まあ、せっかくならね、たまには地元のお祭り行くっていうのもなんかいいんじゃないでしょうかね。まだ秋祭りとかね、9月以降ある地区とかもあると思いますので、よかったら久しぶりにね、地元に帰って、夏祭りを楽しむっていうね、味わい方、まあ、大人になるとね、なんかまた違った見え方しますよ。子供の頃ああいう大人を見ていた自分に今なってるというふうに思うとね、なんか年取ったなっていうふうに、ね、如実に感じますよね。いや本当に、まあ、こればっかりはね、あの致し方ない部分なんですが、まあ、それはそれでまたね、あの違った見え方しますので、ぜひ、もしこう上京されてるとかね、まあ、あの千葉の方だったとしても、あのいろいろ東京の方に近いところに住んでるとかね、もともとはあの実家は結構下の方なんだけどとか、田舎の方なんだけどっていう方もいらっしゃると思いますけども、まあ、たまにはお祭りのためにまあ帰るというところも一ついいんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱ地方の人にとってね、お祭りって結構特別なもんだと思うんですよね。なんかもっとそこをね、尊重していかなくちゃいけない部分はあると思うんですよ。尊重とか、まあ、あと尊敬とかね、そういうのはあると思うんですよね。で伝統とかね、そういうのは大切にされてるっていうことは、あの本当にあの学ばなきゃいけない部分だと思いますし、大事にしなきゃいけない部分だと思いますので、まあ、ぜひそこはね、改めて誇りに思いながら、その地元の人であればね、今上京して東京に来てるとかっていうのであれば、改めてそれはね、地元のに帰って、私の地元にはこんな素敵なお祭りがあるんだというところをかみしめた上で、またね、仕事のためにじゃあ東京帰ってきてみたいなのでもいいと思いますしね、そういう流れが生まれてくればいいんじゃないでしょうかね。また帰って、地元に貢献していただきたいな、そんな願いを思っております。はい、まだまだね、9月にも秋祭りあるところあると思いますので、よかったら皆さんも行ってみてください。というところで、今回はですね、茂原七夕祭りに行ってきましたというお話でございます。最後の方になりますけども、あの私今ここ千葉という YouTube の方もあの動画投稿少しずつですけどもやっておりますので、よかったらですね、そちらもあの覗いてみていただきたいなと思っております。基本的にはあの千葉県のことののみですね、千葉県のとある、まあいろいろある54市町村あるんですけども、そのどこか一つにこうフォーカスを当てて、その中の何かみたいなのところですね、その中のここみたいなところですね、フォーカスを当てながらあのいろいろ紹介したりとか、スライド作って発表したりとかですね、イベント行って、動画撮ったりとかですね、いろいろやっておりますので、よかったら覗いてみてください。もちろん千葉県民の方にも見ていただきたいですし、まあ、千葉を知らなかったという千葉県民の方にも見ていただきたいですし、まあ、これからこう、あ、千葉にいやこんなところ素敵なところあるんだ、ちょっと遊びに行こうかなというのでも方っていうのでもいいと思いますし、お土産にね、あ、こういう商品もあるんだっていうところもね、改めて見ていただきたいなと、そんな思いでね、あの作ってる部分ありますので、よかったら、あの覗いてみていただければなと思っております。これからもね、あのなんとか週1では必ずに投稿したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。またラジオでもね、あのこの その動画の、ね、裏話とかもね、この後またあの幕張とか立山の花火大会に行った様子とかもね、お話ししていこうかなというふうに思ってますので、またまたこのラジオもですね、引き続きあの細く長くやっていこうかなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録等もよろしくお願いします。いや本当はあのくれぐれもね、暑い日が続いておりますので、体調管理だけはお気をつけてお過ごしください。本当にあの適度な運動とでね、十分な睡眠、本当健康的な食事、これが本当に一番だと思っておりますので、そちらを忘れずに皆さんも前向いて生きていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。